ことができるこれ特権です。幸いの恵みを感謝いたします。5月の20日にですね、ペンテコステの礼拝を捧げさせていただいて、今もですね、ずーっと聖霊の働きを私はより意識する、そのような毎週毎週で、あると思います。皆さんいかがでしょうか。もう聖霊の宮とかですね、聖霊様はどういうお方かということがですね、より去年よりも今年の方が具体的にですね、味わっておられるでしょうか、ね、いつも朝起きるときに父なる神様、イエス様、聖霊様、おはようございますと言われている方おられますか、ね、本当に一回はいいですから、やってみてくださいね。で、朝鏡見て I love you と今日やられた方おられますか。神様が作られた最高の作品ですからね、当然最高なんですよ、ね、ですから聖書は何度も申しておりますように、もう本当にですね、最初から、蝶がつく、ね、肯定的な、ね、そういう愛のメッセージですよね。私はあなたを愛しているよと、たとえあなたがね、自分で自分を本当に受け入れられなかったとしても、私はあなたを受け入れているよ、ね、そのメッセージですよね。そして神様はそのことを私たちが本当にね、日々味わってそのように生きることができるように聖霊様を注いでくださったということがありますね。でも聖霊様が私の中におられるけれども、いつもね、今日ね、私は精霊でパンパンです。まあ、パンパンってことがどうかどうかわかりませんが、要するに膨れておられるとかね、まあ、そういうイメージでわかりやすいですね。風船がもうパーッと膨らんでいくように、私たちの心がいつも精霊で満たされている。ね、精霊様は受け入れるのは一回でいいんですよ。何度も何度も受ける必要はありません。一度でいいんです。ね、イエス様は死んだのは一度で、イエス様はここに来られますから。でも満たされ続けるのは何度でも繰り返す必要がありますよね。で、私たちはつまりですね、清められ続ける必要があるんです。ね、清められる。ね、皆さん、清めるっていう言葉、教会でしか使わないし、あまり聞かないというふうに申し上げましたけども、皆さんどうですか？あなたは清いですかと言われたら、はい、そうですって言えます？ね、言いたいですけども言えないっていうね、現実があるかもしれません。まあ、あるですね、進学校ですね、卒業式の条件の人として、私は清められましたと言えるかどうかなんですよね。誰も卒業できないんじゃないかと私は思うんですけども。で、でも言わなくちゃ卒業できないので、清められましたって言って、まあ、清められて卒業していかれるということがね、まあ、伝統としてあるんですけども、ね、どうですか皆さん。もちろん神様は栄光から栄光へと、ね、キリストと同じ清い姿へと変えられていく。これが主の願われることであり、共通のゴールだということが、私たちは知らされていますが、ね、であれば聖霊様の働きをもっともっとね、知る必要がありますし、清められていくということをね、求め続けていく必要があると言えるんではないでしょうか。ね、皆さん、方向性は間違いなくしたいと思いますね。清められ続けていく。ね、このことを私は受け取っていきたい。そのことを覚えて今日のイエス様の思いに心を向けていきたいと思います。まず13節を見てください。では皆さんで読みましょうか。では3、はい、ユダヤ人のイエスはエルサレムに登られた。はい、そうですね、皆さんですね、このところはですね、有名なカナの婚礼の奇跡、水をぶどう酒に変えられた後の話ですよね。で、皆さん、ここはですね、もう何度も聖書をね、読まれている、また、ね、イエス様と出会って、もう数十年経っている方は、ああ、ここは宮清めの話だなと思われると思うんですよ。ね、平行箇所いっぱい書いてあります。でも皆さん、ちょっと違いますよね。宮清めというのは、十字架のね、前にある話ですよね。でもこれちょっと早すぎるんじゃないって、これヨハネさんちょっとこれ、ちょっと間違ったんちゃうかとかね。でも違うんですよね。ここはイエス様がエルサレムに登られる旅ごとに宮清めをされていたんではないかとも言われてるんですね。つまりここはですね、確かに十字架のかかる前ではありません。だから複数回宮清めがあったというふうに私は受け取ることができるところでもありますね。それだけ大切だということですよ。宮を清めるということは。 まあ、ここからあそうかと思ってね、もう本当にこうストレートにこう受け取る人はやっぱり掃除が大事だと思ってね、掃除をこう見分けようね。皆さん掃除はやっぱ大事ですよね。掃除学っていうね、そういう本もありますからね。掃除をすることで私はイエス様がどんなに汚い私の心を清めてくださったかということに触れることができますよね。あ、こんな汚いね、本当にゴミよりももっと汚いこびりついた私の心を清くするためにイエス様が死んでくださったということを知ることができます。まあそういう意味で本当に掃除はイエス様を知るためには大切だということも聖書から教えられますが、ここの宮清め、杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。まあ少なくともですね、十字架の直前とここだけ数えたら2回ね、少なくとも2回は身を清めをされたということが分かりますよね。でそしてこのヨハネはですね、この水をブドウ酒に変えるね、このことも、これ最初の印ですよね。皆さん印と奇跡の違い分かりますか？奇跡と印、まあ同じなのってね、多くは思いますが、実はですね、この印と奇跡というのはですね、この明確に分かれていて、奇跡は単に超自然的な現象を指して言います、ね、一般でも要するに奇跡やとはね、人が宙に浮いたらね、奇跡やとはやっぱり言いますわね。でも印、ね、例えばこうね、何か不思議な、もうあなたは本当にこうね、治りませんと言われた病が治ったら、それも奇跡というかもしれません。でも印はですね、その奇跡に何かの目的、示そうとしている真理があるときに印を呼ばれるんですよ。お分かりでしょうか。ですからイエス様の最初のこの水をぶどう酒に変える印は、ご自分を産み育ててくれた母マリアに対する取り計らい、つまりご自身が救い主として福音宣教を開始されるということの証なんですよね。またね、つまり古い礼拝、式体とか慣習にがんじがらめになっているそういう古いものから新しいね、つまりブドウ酒はイエス様自身を指しますから、イエス様を通しての新しいね、本当にこの命ある礼拝が始まっていきますという、そういう意味合いがあるんです。ですからここもそうなんですよ、ね、ここも古い慣習に縛られているそういう礼拝行為をしていたこのユダヤの民に、そうじゃないんだよと。つまりイエス様は唯一この613ある、いやモーセの10回を完全に守りきられた唯一のお方ですよね。ですからイエス様が律法の完成者です、ね、だからイエス様がその律法旧約聖書土台とした新しい意味合いをここから告げられていくんですよね。そういういわゆることを覚えてのこの宮清めなわけであります。でそのことをまず覚えましょう。そして14節、15節、15節をちょっと読みましょうか。もう今日の中心線が入ってますが、じゃあ始まりながら3、はい、そしてそして細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持って行け、私の地にを商売の家としてはならない。はい、そうですね、ここが有名な宮清めのね、まさにですね、リアルな場面です。皆さんここをね、一番最初に読まれた時にどう思われました？これイエス様と違うやんって正直思いました、ね、イエス様はですね、どんなことがあっても怒らず、ね、いいよいいよと受け入れ慰めね、っていうイメージがあったらここは受けられないですよね。皆さん、これたった一人で、しかも50頭ぐらいの牛とか羊がいた、でたくさんの複数の人がいた、そういう状況をたった一人で蹴散らしたんですよね。皆さんこれを映像でね、映画で見たことがあったらですね、思い返してください。もうガンガンにもうね、蹴っ飛ばしましたよね、イエス様ね。すごいなと、ちょっとイメージ変わりますよね。皆さん、ここからですね、この 100% 神なるイエス様は 100% 人でもあることを覚えたい。またですね、感情に任せて行かられたのではもちろんありません。でもイエス様は感情を持ちの方だということを覚えたい。ね。あの、ラザロが亡くなった時は涙しましたよね。そして本当に罪に縛られた人を前にした時は本当に腹渡が揺るぐほど嘆かれましたよね。だから本当に感情があるんです。イエス様はね、ここで本当にですね、蹴散らされた。マタイの福音書にはこう書いています。21章の12節から、それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして、彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれる。と書いてある。それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしていると。というふうなことが書いてあるんですね。まあ、ここにもですね、細縄をね、用いて、鞭ってありますよね。みんな鞭。当時は鞭の3メートルぐらいです。ね、皆さん、映画好きの人はインディ・ジョーンズを思い出しますか？パーンパーンとね、こんな感じですね。すごいですね。売り買いする人はもちろん、ね、羊も大きな牛もみんな宮から追い出し、両替人のお金を散らし、台を倒されたんです。たった一人で、すごいですね。牛とか、ね、羊を誰も止めに入ったとは記されていませんね。だから止められなかったんでしょうね。もう気迫がすごかったんでしょうね。皆さん、この時のイエス様を止められるものは止めとみろってみんな感じですね。皆さんどうですか、ちょっとイメージできました？だいぶ変わってきました、イエス様のイメージがね。なんか西洋っぽくてね、こうロン毛でね、あの目が青くてね、この本当にイケメンのイエス様のイメージをちょっと書いていただきたいですね。本当にですね、ここでものすごく怒られた。しかも誰も止めることができない気迫を持ってて、つまりね、ここでイエス様はまさに神様そのもの、神の子としての権威を持って行われたということを覚えたい、ね、ではなぜそれほど怒られたんでしょうか。一つはね、不正なんですよ。まあ、言ってもズルですね。ズルをしていたんです。ね。で、当時ですね、ここはもう、あの、いわゆる場所は外庭ですね。まあ、日本的には境内。要するに、まあ、神社とか行ったり、あの、まあ、縁日が出ますよね。あんな感じの場所ですよね。そこで何をしていたかというと、全所の生贄を捧げなさいというのが、まあ、レビ記の規定にあってあるんですよね。だから、いろんなところから集まって、エルサレム見に来ますから、まあ、ある人は動物を連れてきたりしたんだけども、多くはそんなんできないですよ、遠くから。で、その間にこう、下手って弱ってきますよね。つまり、神様捧げるものは、完全で、傷がないものでなければならないという規定がありますから、傷のないものを捧げるなんていうのは、もう至難の業なんですよ。だからそこで売ってるんですよ。どういうふうに言うかというと、チェック済みのね、つまり検査済みのね、あの動物を売ってたんです。だから鳩とかね、牛とか羊、まあ鳩は安かったんです。だから庶民ですね。でも鳩はどういう鳩かというと、つまり検査が終わった鳩です。ね、だから今飛んでる鳩もそうですけども、あの形は一緒です。でもちゃんと見たんですよ、こうやってね。これ大丈夫かなとね、最高のもの。だから、採用で捧げ物になりうるように検査済みのものなんです。で、検査料というのが発生するんですね。はい。まず一つは、そしてもう一つは両替。で、当時はですね、皆さんローマの支配にありましたから、ローマの貨幣ですよね。カエサルものはカエサル、カエサルと言ってイエス様粋なこと言われましたね。つまりね、この硬貨にカエサルのこの銅像みたいな顔が印刷されてますよね。それを捧げるってことは、これ偶像礼拝が当たるので、ね、だから神殿のための特別な硬貨というのがあるんですよ、ね、でそれと両替していた。神殿の特別な銀貨で、まあ、シェケルで納めなければならなかったんですよね。だからそのためのいわゆる両替のための手数料ね。で、規定のものがあったんです。手数料と検査料。でもそれが法外な値段になっていたんですよ。いや、お分かりですか？だから適正価格じゃなかったということですよ。ねえ、皆さんどうですか？つまりそれで儲けていた、いわゆるですね、礼拝ビジネスみたいなものですね。 まあ、そういう神殿ビジネスがもう絶好の金儲けの場所になっていた。つまりですね、まあ、自分たちが儲けるための産業が出来上がってきていたんですよね。そういう状況だったんですよ、ね、でそういうことで、まあ、牛や羊や鳩を売る者たちがいた。で両替人たちがいた、ね、お分かりでしょうか皆さん。検査料と、ね、そして、両替のための手数料です。しかもそれが法外だったんですよ、ね、本当はですね、まあ、5000円を両替したら手数料で大体5000、ね、200円ぐらいでしょうか。今でもありますよ手数料。皆さんどうですか、 ATM 行った時にね、まあ、ほとんど皆さん手数料、ね、取らないためにはどうしたらいいかって皆さん多分やったと思うんです。でも自分のお金を下ろすのになんで手数料やるって、私の友人にめちゃめちゃそういうようにこだわる人がいるんですね。もう怒り出すんですよ、腹出すのとか言って。だからあの日曜日とかね、時間がいてあのお金いりますよね。でもわざわざ我慢して次の日まで待つんですよ、今いるのに。あの今いる相手に断ってね、それちょっと違うんちゃうかと思うんですよね。相手今欲しいって言うてるのに手数料ね。でも皆さんね、あの自分の方から下ろすとに、例えばですよ、今だいたい手数料200円、120円ぐらいですか。どうします、2000円とかだったらね、あのナンドリングで下ろしたら2000円手数料ってきましたからね、絶対文句言うじゃないですかね。でも銀行にすればもうこれはもうホクホクですよね。もうすぐ大きなビルがバーンバーン立ちますよね。そういうようなことがなされたんですよ、ね、それはちょっと不正ですよね、いけません。そしてもう一つはですね、神様を礼拝したいという人の心を自分の欲望を満たすために利用した、つまり自分の欲望を満たすための利用にされていた、ね、つまり多くの人は純粋に神様を礼拝したいと思っていたんですけども、罪の許しをいただいて動物の手、ね、頭に手を置いて悔い改めをして、そしてほふるということをしていたんですけども、ね、まさに金銭を中心とする欲の営みが、ね、その神の宮でなされていたんですよね。そういう、ね、純粋な思いを踏みにじっていたんです。そして3つ目は、父なる神を汚し、父なる神との交わりである礼拝が妨げられていたんですね。皆さん、礼拝をする私たちは清い心で礼拝を捧げる必要がありますよね。でも自分の儲けのためにその人たちは礼拝に来ていたんですよ、ね、しかもそれをユダヤ人が行っていたんですよ、ね、まさにですね、そういうことが歴史の中にもありましたよね。1500年の時に大きなお城を建てるためのお金がなくなったので、ローマカトリック教会は免罪符を売ったんですよ。同じですよ、スピリットは。これを買っていけば、ね、あなたを罪許されますよ。皆さんどうですか、これは大変なことですよね。皆さんどうですか、一昔前ね、足の裏診断っていうのがありましたよね。1回死んでしまう、1回800万円とかね、すごい知ってますよ。もしですね、放送のチャペルがですね、この放送で汲んだ水はですね、清い水ですと、もしなんか打ったら大変ですよ皆さんね。え、例えばここにブドウの木を植えてね、ブドウがなりました、これはこれ食べたら祝福されますみたいなね、ブランドつけて打ったらもう大変ですね、もうアウトです、ね、そんな感じですよ。だから私たちはね、やっぱりそういうものを買う人はやっぱいるんですよね。清水とか言うじゃないですかね、え、あのヨーロッパの方にも噴水の水がね、清いとか、ただの水なんですけども、そういう付加価値をつけて法外にいるんだよ。まさにそういうですね、清い心が歪められてしまっていた。自分の儲けのために礼拝を利用していた。そういう純粋な礼拝をする人を妨げていた。つまり神を汚していた。この3つの理由ですね、不正をしていた、また自分の欲望を満たすために利用していた、そして父なる神を汚していた。こういう状況を見たときにイエス様は、いいんだよ、いいよ、なんていうことは言われないんですよ。皆さん、何でもいいよとは言われないです、イエス様ね。もし教会がそういうふうにね、間違っていたらね、これは愚かなことですよね。だから、神様ははっきりと、罪に対してはノーと言われます。ね。裁かれるんですよ。ジャッジされるんですよ。なぜか、その人が本当に間違いを築いて、悔い改めていくためにです。ね、教会というのはそういうところなんですよ。イエス様というのはそういう方です。私たちが神様から離れずれているのをそのままにはされません。 ある時はですね、強いられます。まあ、強いられる恵みというのがありますね。それは私たちをね、とことんコテンパンにやっつけるためではなくて、心を刺して誠の神様に向かわせるためなんですよ、ね、つまり許すためです。悔い改めたものしか許せないので、悔い改めと導くためです、ね、つまり根底には愛があるんですよ、ね、皆さんどうでしょうか。そのことを忘れてはならない。そしてそのね、だからこの蹴散らしとか全部その愛ゆえですね。そして言われます。もう一度皆さん言いましょうか。16節を3、はい、また鳩を売る者に言われた。はい、そうです、そうなんですよ。商売の家としてはならない。このことを覚えてくださいね。神様を礼拝する清い場所なのに、自分の欲を満たすための場所にしていた。つまり自分が一番ということ、罪の性質がまさにはびこっている場所になっていた。それを主は心を見られますから感じられたんですよ。主の前に私はどうでしょうか、問われるところですね。そしてその後言われたのが17節ですね。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと旧約聖書に書いてあるのを思い起こしたと、ね、つまりね、熱心さ、このあなたの家を思う熱心というのが、ね、間違っていたということも言われているんですね、まあ、ここは後でお分かりしますけども。そしてユダヤ人たちが、ね、こう言うんです。18、19読みましょうか。では3、はい、そこでユダヤ人たちが、はい、そうです。皆さんこれどういう意味か分かるでしょうか。つまりですね、あなたがこんなこと、こんな蹴散らすことをするんだったらね、それに代わってどんなことをしてくれるか、これちょっとなんか、ここだけは分かんないと思うんですけど、実はですね、申し上げたように、豪華な神殿を誇って、神殿税を納めて、この検査済みの動物に犠牲を捧げていくということはね、ある意味でそこだけ見たら、大切な礼拝行為なんですよ。わかりますよね。だって、傷のないものをチェックするんでしょ。で、これは神様が言われた通りのことをするためのことですよ。ね。だから行為自体は、礼儀に沿ってるんですよ、ね、ですから両替人とか動物を売る者たちがいなければ礼拝が成り立たなくなるっていうことなんです。お分かりでしょうか。ですがイエス様は今その商売人たちを全部追い出してしまったんですよね。じゃあだから捧げられないんじゃないかということですよ。そういう状況ですね。だから言ったんです。あなたがこのようなことをするからにはどんな収拾ね、だから、まあ、あなたがこれしたんだ、それに変わるね、神様に礼拝をされることができる何かをやってくれるんですかっていうことを言ったんです。つまり、もっと砕けて言えば、イエスよ、お前はそんな大それたことをして、ここでの大切な礼拝の必需品を否定するつもりなのかと。この両替人や商売人たちを排除しておいて、礼拝ができるというのか。お前にそんなことを言う権威があるのか。それならばどんな収支を見せてくれるのかと詰め寄ったんですよ、ね、それがこの御言葉、この言葉ですね。皆さんわかるでしょうかね。つまりね、彼らはそのきっちりやってたんですよ。まあでもきっちり やってたんだけども、そのやっているその両替の手数料とか検査料が法外の値段で、まあ、自分の私食になっていたんですけども、行為はきっちりやったんです。ここにも分かりますよね。つまり形式だったんですよ。イエス様はこうで、間違って受け継がれてきた立法主義的な礼拝をここで本当に行かれたんですよ、ね、だから私たちに改めたらどうですか。日曜日だから礼拝に行く、自分の身を置いた、ね、今週のお勤め終わりとかね、今日デボーション祈りをした、ね、やっといたという形式ね、形を整える形式、そういう状況だった。しかも自分のために儲けをしていた、ね、皆さんどうですか。もし私たちの神様との関係がそういうものになっていたら、まさに私たちは両替人であり、ね、こう商売員と同じなんですよ。いかがでしょうか。そのことを問われたいと思うんですよね。でイエス様はこうで、そうじゃない、古い礼拝、立法主義的な形式形、ね、そこにはもちろん喜びがない、命がない、 そういう古い礼拝のスタイルから新しい礼拝へ、ここも、ね、先ほどのカナの子と同じですよ。新しいイエス様という、ね、本当にこの十字架と復活を今からなすイエス様を中心とる礼拝が始まっていくんだということを見越して、このことをなされたことを覚えたいんですね。この人々の激しい敵意も反発もイエス様をとどめることはしなかった。イエス様は後で十字架で死ぬことを覚悟しておられたし、死後の復活を見据えていたゆえの言葉を持って、確信を持って答えられたのが19節以降ですね。ここをもう一度言いましょうか。19と20と21、言いましょうか。ゆっくりと3。はい。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですが、しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのです。はい、そうです。皆さんもここはね、本当によくご存知でしょう。もうすでにね、イエス様何度も言われてるんですよ。私は3日で建てる。つまりここでの言う神殿とはイエス様自身のことを言われてるんですよね。でもこの46年経ってもまだ完成に立てなかった。もう本当に豪華絢爛な、ね、そういう神殿でしょうね。だからこのことを聞いた彼らは分からなかったでしょうね。つまりイエス様は、もしあなた方が私を殺しても、私は3日後に復活し、私を信じる全ての人の心の中に聖霊となって住み、そこを神殿としようというのがここで言われていることなんですよ。つまりイエス様が言うことを一言で言うならば、古い神殿を壊し、そして新しい神殿を建てる。古い礼拝が終わり、新しい礼拝が始まる、ね、そのために必要なこと、それはイエス様ご自身の体が新しい神殿だと。この新しい神殿とはイエス様の復活の栄光の体とキリストの体である教会を示しますよね。今で言うならば、つまりね、当時のユダヤ人の人たちは、もちろん年に3回はね、宮に集まっていたんですけども、日本の神社のように、お祭りの時や、初詣の時とか、何かの時に思い出したように神殿に戻っていたんですよ。まあ、街道も各地にもあったんですけども、まあ、そこで、まあ、社交場のようになっていたとも言われますね。ですから私が思い出したようにね、何かの時に行くみたいなね、つまりお宮参り、礼拝と言いますよね。困った時に何かする。しかし普段は忘れている状態。イエス様はそのような礼拝スタイルではない。それを刷新する。つまり生ける地になる神様との関係が、ね、本当に回復していくように。悪いところが覗かれて新しく去ることを願っておられた。一年に一回、数回思い出したように古い神殿に形だけの儀式を行ったり、生贄を捧げていても、それだけでは神の前に清いものとして立つことはできないと。神に喜ばれるものにはなれないということを言われているわけですね。そこでイエス様が、ね、ご自身が新しい神殿となって、神様と本当に出会うことができる架け橋になるんだということを言われているわけであります。これはですね、ヘブルの10章の19、22、まあ、こういう御言葉があるので聞いてくださいね。ヘブル10章19、22、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのために新しい生ける道を備えてくださったのですと。またヘブル9の12には、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのですと。まさにイエス様がこれからなそうとされることを通して、本当の礼拝がね、生まれていくんだということを言われたんですよね。ですから神殿とは誠の地なる神様と出会う場所ですね。つまり礼拝というのは、皆さんどうでしょうか。生けるイエス様と出会う時ですよね。そして生けるイエス様との交わりを運んでいく時、これが礼拝です。皆さんどうですか。だからこの時だけじゃないんですよ。 これから使わされていく現場において、家庭、職場、学校においても、そこであなたが御言葉を読んで、また御言葉を思い出しながら祈るときに、それは礼拝になるんですよ、ね、じゃあこの日曜日の礼拝は何ですか。これ特別な礼拝ですよね。皆さんですね、極端に私は行きやすいんですよ。じゃあ別に日曜日なんかね、朝起きて集まってええやんって、もうめんどくさいと思う人がいるかもしれませんね。違うんです。特別。なぜならば、私たちは共に集まることをやめたら、もうそれで終わっちゃうからです。信仰者として成長するためには3つあると、皆さんもう一度覚えてください。祈りと、御言葉と、交わりですよ。集まることをやめるなと言われましたね。つまり、集まるということに意味がある。そうですよね、皆さん。集まる回数と時間によってやっぱ変わってきません？なんとなくこの人、ちょっと今日機嫌悪いなとかね。ちょっと今日、なんか機嫌いいなとかね。わかるじゃないですか。ほんでなんかこうね、顔とか合わせたら、なんか何が欲しいかわかったりしてね。うーんとこうやったらパッて出てきたりね。ハクション言ったらね、なんかいきなりね、なんかこう、鼻かみが、まあそれは、まあ誰でもわかりますが。まあとにかく、時間の共有ですよ。ね、で私たちは同じ御声を聞きながら同じ御言葉のご飯を毎週食べますよね。そしてこの放送チャンネルでは毎週御言葉を1週間行きますよね。そしたらやっぱり当然似てくるんですよ。何が似てくる？神様との関係性が似てくるんですよ。わかります？関係性って、反応の仕方が似てくるってことは、でこれがずれたら大変ですよ。だから少なくとも神様の御心を求めていくということを祈っておりますよね。私は本当にですね、皆さんのことを覚えて、まあ1週間かけて全員のことを祈るように、そのことも祈ってますね。そして本当に祈ってます。ある時はですね、本当にこうそういう祈ってると御霊様が働いてくださるんですよね。この人に話しかけなさいとか、この人のことをもっと祈りなさいとか、だからね、やっぱそういうことが分かってくるんです。皆さんそういう経験あります？祈りってすごいですよね。祈ったらね、御霊様がね、ここにあるものをね、こうポンポンってこうね、目の前にポンって出しこさるような感じ。ああ罪だとかね、それごめんなさい。でパーンと御言葉が出てきたりするんです。あ、この御言葉と。でパーンと、ね、皆さんの顔が出てきたりするんですよ。私はここまで来たりしますよね。おーとか。イメージですよ、イメージで。でも本当そうなんですよ、祈ってるとね。だから皆さん祈りってすごいですよ、やっぱり。ね。そしてこの何を分かち合うかということが教えられていくんですね。だから決まってるわけじゃん。だから私もですね、もう1ヶ月前からとか3ヶ月前に見事は決めたりいつも思うんですけども、それって間違ったら形式になるなと思うんですよ。決まってるからとか言って。まあどっちがいいのか悪いかちょっとわかります。私にとったらやっぱり本当に直前までね、本当に苦闘することが、やっぱりそこに生きた主が豊かに流れてくださることになるのかなっていうふうに思うんですよ。ぜひ祈っていただきたいんですよ。皆さんもそういう意味で祈りが与えます。お話すること。そして聖書を通して答えられる。そして交わる。だからこの日曜日の礼拝は特別なんですよ。だから時間を決めますよね。特別だから時間を決めるんですよ。だって時間決めないと町々に集まったらですね、正確に言うのに私一人だけっていうことあるでしょ。だから時間決めないとみんな集まらないからですよね。だから別に10時間とか書いてません。でも一緒に集まって一緒に神様を見合うためには時間を決めなきゃいけないし、一緒に神の言葉を聞くためには集まる必要があるんですよ。でもそれだけは礼拝じゃない。でもこれは特別だから、まあ、本当にですね、この最初の静まるね、本当にこの総額から始まってこの人のカーテンを引いて招きの言葉を聞いて、そして最後は派遣と祝福の祈りを通して司さいきますよね。だから特別なんですよ。でもそういうような礼拝じゃなかったんです。このつまり形式だったんですよ。命がなかった。当然喜びがなかった。皆さんどうですか、今喜んでますか。まあ、はい、終わってほしいなって思ったはずだね。それは残念ですね。ね、まあ、少なくとも私はそういう時期はありましたよ。ね、正直言いますけどね。でも本当に神様、私に今日何を買ってくださるとされてるんですかと思ったら幸いですよね。これが聞く方針なんですよ。語る方針と聞く方針がピタッとあったらね、そこに主の臨在があり、そこに御霊の流れがあり、そこでしか聞けない主のライブがあるんですよ。この前来られた藤野純先生がね、なんか教会であるべき姿を体験させてもらいましたと。ライブってね、そんな生きた人出会う、なんかすごいなんか感動されて、答えなんかすぐレッスンを作らはったんですね。だから特別だ。そこに縛られることをね、私は体験していきたいし、もっともっとそれを喜んでいきたいと思うんですね。皆さんどうでしょうか。そのことをなすことができたのが、このイエス様がご自分に言われた 3日の後に立てる。つまりこれ復活ですよ。あなたの罪の身代わりに私は死んで、3日に罪を本当に洗い流して死に打ち勝って復活して地の神様との架け橋になるんだと。このことがなされたその礼拝は全然違うんだということをね、サマリアの女にも言われたし、ね、いろんな形で言われたんですよ。その礼拝に私たちは預かっているんです。アメン。すごいと思いました。すごいですね。だからここの時代の人はね、もう逆立ちしても預かれない礼拝に私たちは今預かってるんですよ。いかがでしょうか。であれば最後です。私はあなたを記憶するということを今日受け取っていきたい。そのような私たちね、この現場ライブがなぜね特別なのか、それは私たちが聖霊の宮だからなんですよ。ね、もう一度皆さん思い出しましょう。もう暗唱してる人は読みましょうか。第一コリント6章、暗唱してる人はいいですか。あなた方の体はから3、はい、あなた方の体はあなた方の血に包まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、ニュース先生は覚えてなかったから大丈夫ですよ。でも19節、今、お友達、すごいですね。ねえ、すごいですね。もうお友達に教えられますよね。ねえ、そう、19、20をもう一度見てくださいね。つまり私たちはね、神の宿られる聖の宮なんですよ。だから、一人でいるよりも、大勢でいた方が、どうですか？臨在感は半端ねえって言葉今ありますよね。半端ねえんですよ。ねえ、ジーザス半端ないんですよ皆さん。ねえ、もう本当にイエス様が半端なくおられる。ねえ、隅っこじゃないんですよ。もう真ん中に。だからこの講堂礼拝は特別なんですよね。本当にすごいじゃないですか。でも皆さんどうですか。皆さんは神の家、もう一度見てください今日の抽選句。つまりね、私の地の家なんですよ。あなた、私のここね。だから皆さんは神の家、地の家なんです。それを商売の家にしてないか。つまり商売というのは何ですか。自分が一番になっているということですよ。自分がどうやったら儲かるかということに心が向く、それが商売の家です。商売マインドですよ。もちろんね、商売自体が悪いわけじゃないんです。皆さん勘違いしないでくださいね。適正なね、本当に商売という営みは大切だって。イエス様は不正な管理の話もおっしゃるぐらいですからね。でも私の中にそれは何のためにしてるかというと、神の国を立て上げていくためのものなのか。つまり今まではお金を儲けることが私の人生の土台すべてっていう生き方から、私の目的は神の国を立て上げていく、お金儲け出世は主題になりましたと。これが信仰者ですよね。どうですか皆さん、私たちの中にはその商売があるでしょうか。それ自分が一番になっていきたいと。神様ちょっと向こうに行ってくださいではなくて、ね、つまり聖霊の宮としていただいた私の中にいつもイエス様が豊かに動き回っていただくスペースがあり、イエス様を心を中心にお迎えし直し続けているでしょうか。私の地は祈りの家と呼ばれると、ね、私の家は祈りの家と呼ばれるとも言われました、ね、私たちはいかがでしょうか。高慢な心、思うことは物欲、金銭欲、名誉欲など、まるで真っ黒な心、この世の中では仕方がないと言い訳をしながら仕事や家事、人との約束、趣味、電話、テレビなどの自分のスケジュールだけで日々の生活を埋め尽くして個人的な礼拝、神との交わりに取り組もうとしない、まさにこれが商売の方ですよ。そういう心をもし私が会うならば、今一度本当にですね、主に悔い改めを捧げていきたいと思うんですね。今皆さんの礼拝者としての今心はしてはどうでしょうか。本当に私は悔い改めやすい心を持って清い心にしていただいて、神を愛し自分を愛するように家族を、また友人を愛して、仕事に、また委ねた使命を果たしていくものとなっていきたいと思うんですね。そのようなことをしていくときに、皆さんを通して、皆さんの家族が、職場同僚が、友人がイエス様と出会っていくんですよ。私たちは聖霊の宮、神の神殿としていただきました。 私が精霊満たされ続けて、精霊を助けによって死なう神を愛して、神を家族を愛して仕事をしていくならば、私たち信仰者という神殿を通して私の周りの人たちに神様の素晴らしい愛を流してくださるんですね。つまり私たちはですね、そういう意味で動く教会なんですね。まあ英語で書くとムービングチャージですか、ウォーキングチャージですか、まあそんな感じですね。だから皆さんはね、皆さん、あのノアもね、あのアブラハムもね、あのあなたをね祝福するって言われてありますから、つまり私はアブラハムのずっとノアの流れを組んでいるものなんですよ、異邦人でも。だから皆さんが神の宮ということは神が働く足場なんですよね。だから皆さん、そういう意味で聖なるプライド、誇りを持ってほしいんですよね。だから明日使わされたならば、また今日家庭に帰って、もし皆さんが一人だけならば、クリスチャンが、皆さんは足場のことを申し受け取り直して、そこで祈っていただきたい。そうならばイエス様が豊かにあなたを通して広がってくださることを私は体現させていただけると思うであります。最後にですね、イエス様が鞭を作っておられる時をちょっと想像してください。皆さん、どんなですね、どんな表情と心でイエス様は鞭を作っていたと思いますか。しめしめね、あいつらほんまっとしいな、もうこれでやったるでみたいな、どうですか。そんなことないでしょ。イエス様は私たちが悔い改めに進むことを待ち続けておられる方ですよね。すべての人がそうやって真理を知り、すべての人が悔い改めに自分のことを忍耐して待っておられる。だから私はメラメラ目に火をためていたんではなくて、本当に憂う心を持って涙をためてね、私はその鞭を作られていたと思うんですよ。なぜかやら分かってくれないのかと。でも本当にこのことを通して、本当のね、命あるイエス様、私に出会ってほしいという思いで、これが試練です。皆さん、私たちはですね、このような健全な視点を持ち続けたいし、歪めてしまわないようにしたい。神様は今日も私に来なさい、私の言葉を通してあなたの歪めているものを本当に私に一旦全部捧げてね、本当に恵みの信仰に歩んでほしいと招かれております。そのためにイエス様は十字架にかかり復活しなさったんです。勝利ある人生を、その意味での勝利ある人生ね、一人抜きんでるのが勝利ではありません。神様に近づいていくことを通して、私を通して神様の素晴らしさを流していける、そのような意味での勝利ある本物の人生、ね、死に打った人生、死に打ち勝った人生を共に歩ませていただきましょう。皆さんはどのようにお伝えでしょうか。祈りましょう。また鳩を売る者に言われた、それをここから持って行け、私の地の家を商売の家としてはならない。天の神様、ありがとうございます。私の心の中に自分を一番にしようとする商売の本当に性質があることを今日示されます。でもあなたは忍耐して待ってくださって、悔い改めを待ってくださっていることを改めて知りました。どうぞあなたの聖霊の宮とされている私が、ますますあなたを豊かに溢れ流らせていくものとなり、あなたの恵みに生かされていくものとならせてくださいますように、どうぞ導いてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。